平和ノート語り継ぎたい戦争体験ナンバー161広島の悲劇を語り継ぐために3母の思いと原爆の傷跡草加市長岡源氏88歳。父は戦没者ではないのか。朝は元気に家を出て行った夫が、やけどと骨折という瀕死の状態で帰宅するなどとは思っていなかった母。いつ夫が死に襲われるかもしれない不安を覚えながら、母は毎日を過ごしていました。父の死後、母は父を戦没者、召集され被爆したことが原因で死亡した。として扱ってほしいと厚生労働省に申し立て書と夫病歴書をつけて申請しました。しかし厚生労働省からは被爆後に5年も生き延びることはありえないと申請を却下し続けられました。当時被爆者は1ヶ月以内に死ぬと考えられていたのです。その後広島女学院の生野病理学博士による原爆放射能による二次被害による死亡もあり得るとの意見書を申請書に添付して提出したところ、ようやく原爆の被爆による死亡だと認定されました。この時に父の遺品であるセルロイドが溶けた眼鏡と文字が黒く焼け焦げた腕章を原爆資料館に寄贈しました。病歴書に託された母の思い。母が書いた夫病歴書は今でも手元にあり、この病歴書のおかげで今回父のことを書くことができました。母の気持ちが手に取るように分かり、父の壮絶な苦しみをいたわり支え看護した母の姿などを考えると、何も気づいてやれなかった自分に嫌悪します。表情に苦悩を出さなかった母の偉大さに頭が下がる思いで、私なら到底耐えられない日々だったと思います。広島の二の舞はもうごめん。戦後80年、世界の中で核兵器による脅し、核実験と危険への綱渡りが続いています。もう一度、唯一の被爆国での体験を書き、その悲惨さを思い出してほしくて、事実を書きました。核兵器が使われたら、一度に何十万人の人が殺され、第二被爆者として、何十万人の人々が苦しめられ亡くなっていくことになるでしょう。広島の二の舞はもうごめんです。写真。お父様が被爆当日に弁当箱を包み携帯していた風呂敷、90センチ角サイズ程度。説明。黒地に十二支のイラストと花の模様の大きな赤い丸の柄です。一部、焼け焦げと見られる破損がありますが、色も形もしっかり残っています。写真終わり。体験談や聞き書きの投稿をお待ちしています。約800文字。応募先は11ページ、見出し番号19をご覧ください。